DJ 軍曹のドラクエ10ウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。風呂上がり軍曹です。
久しぶりにアメリカを堪能中ユーチです。
はい、どうもこんばんは、こんにちは。
どうもこんばんは。
はい、ということで今日二人でお届けするんですけども、
はい、
ユーチさん最近何かありましたか？
そうなんですよね、今実はまたアメリカに来てまして
今度は、はい、移住じゃなくて出張ですもんね。
そうですね、
はい、
あの仕事でちょっと短期間来てます。
前回収録の時点でもまあアメリカということで、
はい、
日程的にはいつからいつまでなんですか？
まあ、7月いっぱいぐらいですね。
ああ、はあ、まるまるでしたっけ？
ほぼまるまるかな。はい、
うん、
はいです今回。
場所は同じですか？前移住してた土地と。
あ、そうですね、今ロサンゼルスにいます。
おお、じゃあまあ帰ってきた的な感じですし
ね。ほぼ、
向こうの
いろんな人から言われてます
なんですか？
あ、いろんな人からね、久しぶりって迎えられてます。
あ、久しぶりですか？感覚
もうだってね、春先でしたからね、帰ったの。
帰って 3ヶ月であれだから、うん、ああ。まあ、人によってはまだこう久しぶり感がそんなないかなっていう、まだねこう1年とかだったらまだあれですけど
でも3ヶ月はね。
あ、そうですか。
第1クォーターですからね。
あ、まあまあまあ、クォーターな言い方すればそうですけども
ね。まあ仕事関係なんでね、どうしても、
うん、ああ、なるほど。急な出張だったんですか今回って、それとも前から予定されてて？
まあ、大体予定はしてたんですけどね、ちょっと日がなかなか決まんなくて。
はい、ああ、なるほどですね。どうですか、気候は。
暑いですよ。33度ぐらい、うん。まあまあ暑いですね。まあ日本もすげえ暑いって聞きましたけど。
ああ、けど湿度がないんでしたっけ？
ちょっとね、低いですね、日本に比べると。
ああ、だからカラッとした感じで、
うん、
まだいいのかななんてね。ちょっと思ったりも。
そうですね、日差しがでも強いんで、
うん、
直射日光浴びるとすっごい暑いですね。
あれやってます？あの UV 対策。
うん、僕全くやってないですね結構でも外をすごい歩き回る人だったら、うん、あの男性でも、うん、あの日焼け止めのクリームとか塗ったりとかしてますよ。
まあ日本でもそうですけど、やった方がいいっすよね。
でしょうね。もうやっぱその直射日光強いイコール紫外線もろに受けてるたんで、本当は出ていった方がいいと思います。
ですしね、こう我々の、ね、年代になるとすぐダイレクトにね、来るって言います
。お気になりますからね。
あ、
気をつけないと、はい。
そういうことですよね。ほうほうほう。じゃあまああれですね、ホテル住まいってことですもんね。
そうなんですよ。はい。
ちなみに食事ってどうされてるんですか？
食事、
ホテルから出るんですか、それとも。
あ、出ますね。近くにスーパーがあるんで、
もう
そこにね、サラダとかパンとか買いに行ってます。
なるほどね、スーパーね。まあ、ね、こう戻ってきたっていうといえば、その職場以外のね、人からも言われるんじゃないですか。うん、
まあ、そんな付き合いないです
か、ね、そんな付き合いないですか。あら、ああ、
うん、
なるほどね。
まあでも、うん、ちょっとあの友達と飲みに行ったりとか、はい、しました。
あ、いいですね。そちらに行ってるっていうことは変わらず、ゲーム関係は、ゲームライフ関係は
一応ね、あのパソコンは持ってきてるんですけど、
うんうん、
まあね、仕事忙しくてちょっと土日も仕事今入ってるんで、実は全然遊んでないですね。
じゃあまあその辺は変わらずということですね。
そうなんですよね、早く帰って、ね、バージョンになってやりに行きたいんですけど、
うん、まあ、なかなかといったところでしょうかね。
はい、
そうね、うん、はい、わかりました。そんな中、まあ、今回もですね、日本と、アメリカの中継的な感じでね、中継しながら、
はい、
ね、ウォーになりますけども、今回のウォーなんですけども、
はい、
いつもはね、こうドラクエ10の最新を追ってるんですが、久々のこう、うん、 別角度の話ですよ、ドラクエ関係。はい、はい、ドラクエ3の HD2D 版のね情報が公開されたといったところと、はい、あとはスクエニの株主総会が6月に行いましたので、その辺ちょっといじっていきたいなと、
はいはい、了
解思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、ではゆうちさん、フリーよろしく。
はい、 HD2D 版もよろしく、ゆうき。
はい、では本編です。改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずは、HD2D 版のドラクエ3のねちょっと話からしたいなと思います。ことの発端は遡れば、まあ、3年前になるんですけども、その話はまあ置いといて結構、うん、置いといて、その後に出た情報としては、ドラクエの日ですか、
はい、
に、X の方で情報というか一言出たっていうような感じですね。
はいはいはい、
勇者ロトの伝説がもうすぐ始まりそうだと、冒険の準備はできてますかということで出てまして、いや、俺らプレイヤーはもう万全できてんだよとできてねえのそっちだろっていうね、スクエニができてねえだろうっていうね。
確かに。何年も準備して
きた。そう、こっちはもう3年前からもう準備してんだよっていうね。うん。できてるのはそっちだろうっていうね、ツッコミを私はしましたけども。はい。
はい。
で、具体的には、任天堂ダイレクトの時ですね。
そうですよね。はい。
はい、あれ、6月18日でいいんですっけ、あれ。
18かな、はい。
に、発表されました。発売日が2024年11月14日といったことですね。
よかった、今年間に合った。
間に合いましたね、うん。まあ、あのクリスマス商戦っていうね、ちょっとイベントのことを考えれば気持ち早いのかなっていうね見方もできますし。
そうですね、うんうんうん。
で、対応機種がスイッチ、プレステ5、XBOX、Steam、Windows といったところですね。
すごいマルチですね。
マルチですね。うん。はい。いうことなんですけども、うん。で、ジャケットというかね、こう、まあ、ジャケットですか、もう公開されましたし。
はいはいはい。うん、
まあ、ちょっとここまで一回、ここで、区切りたいと思うんですけども、
はいはい、
あのまあいろんなところでちょっと語られてますけど、このジャケット論争というか、
ありましたね、すごかったです。
すごいですけども、まあ私もいろいろちょっと考えは持っちゃいましたけども、まあ先にちょっとユージさんからどう思いますかっていうね。
はい、僕は全然ありですよ。ウェルカムですよ。
もっと言ってください。
もっとって
言った
ら、僕はもう、
まず賛成だっていうことですね。
あ、もう全然賛成ですよ。もう X にかけたからね、だいぶ拡散されちゃいましたけど。
ああ、まあ、そうですね、言ってましたね。
うん。
うん。
だって、ないものはね、求められないですから。
うん。
新しい方向性に踏み込んでもらって、僕は良かったと思いますけどね。
うんうんうん。はい。うん、まあ、私なんですけど、
うんうんうん、
私結構複雑なんですよ、
うんうん、
賛成の気持ちもあるし、
うん、
反対というかちょっと残念な気持ちもあるし、
お
ー、うん、で賛成の話するとまず、はいはい、絵そのものはすごくいいなって思ったっていうこと、
うんうんうんうん、
と鳥山先生が書いたスーファミ版
うんうん、
のやつはしゃがんでましたけど、その後こう立ち上がったっていう感じで、なんか続いてるなっていう印象があって、
うん。うんう
んうん、それは良かったっていうのが一つ。
そうですね。
うん。それと、あ、もうそうですね。うん。で、あとは主人公の顔が、まあ、大きく見せてないっていうところがいいなと思って、 結局ドラゴンクエストの主人公は自分自身だから、
うん、
プレイヤー自身なんで顔いろいろあるだろうということで、
うんうん
うん、なのでちょっとぼやかしてますっていうあの意味なのかなって俺捉えて、うん、で、まあ、主人公プレイヤー自身っていうのは、まあ、堀井さんの考えじゃないですか。なのでその、まあ、その堀井イズムを、まあ、生かしてるなっていうので、
はいはいはい、うん、
それはすごくいいなって思いました。うん、
はい。
で、まあ、反対意見としては、反対というか、ちょっと、うん、逆の意見としては、まあ、もう一声、鳥山先生の描くドラクエ3が見たかったっていう。
ああ、もう、それはもうし
ょ、うん、あの、なんすかね、この、発表は3年前じゃないですか。
ああ、はいはいはいはい、
そうね、まだ、鳥山先生ご健在じゃないですか。
うん。
うん。だから、ちょっと可能性はあったんじゃないのかなっていう、まあ、うん、ちょっと考えが、ちょっと。
うんうんうん。それは、全然理解できますね。
うんうん。まあ、それ、
ね、
まあ、
過ぎちゃった。
うん。他の方でもね、ちょっと、いろんな人がおっしゃってますけども。
うん。
っていう意見もあって、考えもあって、複雑です。
うん、うん、
うん。なので、まあ、どっちかといえば、3の3寄りですけどね。はい。
うんうんうん。
賛否の3寄りではありますけども。はい。で、それから、そうっすね。ユージさん、どれ買います？スイッチ版ですか？
あ、どれを買うかですか？
うん。
パッケージは全部買おうかなと。
全部？ほう。
え？
ほう。
もうここのところ僕は全機種買うようにしてますよ。
あ、そうなんですね。
あの、僕はパッケージ派なんで、パッケージがあるものは全部買います。
う
ん、
おー。
あの、ドラクエ10だからパッケージはね、うんうん、プレステ版もスイッチ版も全部買ってます。は
い、おー。すごい、かっこいい。かっこいいっていうか、すごい。おう。
もう統一してます。
おー、いいっすね。うん。まあ、自分はまあスイッチ版でっていうので考えてますね。
うん。うん、なんかね、スイッチの画面サイズちょっと辛いなって思ってて、あのオクトパストラベラーがね、もともと HD2D だったじゃないですか、
はい、
第1段階、
はい、
僕あの画面サイズでプレイするの結構辛かったんですよ実は。
うん、はいはいはいはい、
ちょっとねやっぱ画面がちっちゃくてだからやっぱちょっと据え置きでやりたいかなっていう気分はあるんですよね。
あ
ー、
ちょっとわかります。なんか、
うんうん、
俺もオクトラの体験版やったときに、なんか疲れたなっていうのが、まあ、うん、
あのね、まあ、このドラクエがどうなるかわかんないですけど、
ええ、
まあ、ちょっと今見てる感じでも、少しやっぱ文字が小さめなんですよね。
で、
オクトラベラーも字がちっちゃいのが結構辛くて、
うん、
キャラとか出方は全然良かったんですけど、
うん、
ちょっとやっぱね、ストーリーテリングは基本テキストなんで、ドラクエって、
うんうん、
ちょっともしかしたら辛くなるかなっていうのが気になってますね。
なるほど。おお、確かにそうですね。はい、ではですね、ちょっとサイトを見ながらちょっと話進めてるんですが、商品情報のところですね、
はい、
ちょっと入ってみますけども、まあ、特典がねこう用意されております。
そう、
うん、スクエニのイーストア特典ですと、ロトの剣のピンズがもらえますね。
うん。
これ、ブルーメタル基準じゃないですね、これね。赤っぽいですけど。
うん、はい、確かに、そうね。
うん。で、それから壁紙がもらえます。
はい。
はい。で、ローソンの方ですと、マウスパッド。ロトの紋章の、うん、マウスパッドもらえます。で、アマゾンだと、魔法使いの、まあ、スタートダッシュ的なやつですかね。
うんうんうん。
はい。アイテム。と、イオン系列ですと、戦士のスタートダッシュ、パッケージ的な感じですね。
うんうん。
はい。それから、グッズパッケージ版っていうのがあるんですね。
そうですね。はい。そうそう。
まずこの本。 そのソフトが入る本ですね。
そうなんですよね。
はい。本と最近流行りのアクリルスタンド、各職業のアクリルスタンドと、はい、バラモスゾーマ、はい、
はい、
こちら2万円、約、まあ、2万1000円ですね、なっております、はい、はい、でそれからそれの本入れるやつがついてないやつが18,570円、
うん、
まあまあまあ1万9000円ぐらいとしますか、
うんうんうん、
まあ1000円違いっていうことですね。はい、それから、パッケージを入れる本と、勇者戦士僧侶魔法使いのアクリルスタンド。
うん。
はい、こちら13,180円となってます。まあ、13,000円ぐらいですか。
はい。
はい。で、それの本がないやつが19,800円。はい、まあ、11,000円ぐらいですね。はい、で、それから、本がついてるやつですね、
うん、
本とドラクエ3のパッケージがついてるやつ、
うんうんうん、
それが9,878円といったところですね、
はい、ですね。
さあどうする、
うん、さあどうする、
はい、
もう僕はね全入りを買うしかないですね
宿命的な、
うん、どうでしょうね。でも一般的なユーザーで買うんだったら、まあ、せめて本付きぐらいは買ってもいいんですかね。
ああ。
設定で。なんか、まあ、保管用っていう意味でそっちだと、まあ、見栄え良さそうな感じに作られてるし、まあ、飾るのにもね、良さそうですし。ピンズは結構ちっちゃいんで、ね、ピンズをもともといろんなものを持ってって飾る人とかはいいかもしれないですけど、うん、そうじゃないとちょっと逆に量多いとか、
うん、
あと何、パーティーセットの方は、ね、そもそもこのキャラ好きかっていうのがちょっとあるし買いづらいかもしれないですよね、
うんうんうん、っていうのを踏まえてゆうちさんは、
うん、
その全機種のこれそのオールセット買うんですか。
そうなっちゃいますね。いや、そうそうそ
う。はい。
さすがにね、ピンズは、重複しては買わないかなと思います。はい。まあ、どれかのセットを、まあ、ピンズ付きにして、それ以外は、パッケ、うん、ブック付き、
うん、
にしようかなと思ってます。だ全機種、
うん、
本には入れたい。
うんうんうん。アクリルは？
アッキーはだから一セットだけ。
一セットだけですか。あ、はい。
全員で一セットだけって感じですかね。
うんうんうん。
で、僕は、一セットだけ、実はスイッチのフルセットを余分に買おうと思ってて。
はい。
これを、父親にプレゼントしたいんですよね。
言うやっちゃいなよと。
はい。
はい。お父様は普段やられる方ですか。
全くやんないです。
やらないですか。あ
全くやんないですけど、まあ、一緒にやったドラクエの思い出がドラクエ3なんで、新しくなったよと、
うんうんうん、
やって、はい、プレゼントしようかなって思ってます。なんでスイッチ版だけは一つ、余分に、
うんうんうんうん。お父さんからには、1からやってるんじゃなくて、3からって感じですね。そういうことで。
うん、まあ別に、うん、3が一番思い出深いんで、
あ、
10とかっていう問題じゃないんですよね。
うんうんうん。なるほどね。
じゃあずっと僕発売を待ってたんです。
ああ。そしたら3年も経っちゃってっていうね。
そう、本当に。
はい。私は悩んでますけど、買う自体は買うで悩んでます。で、買うのはスイッチ版です。どのバージョンを買うか悩んでます。で、
うん、
アクリルスタンド、やっぱ欲しいんですけど、置く場所ないんですよね。今すでに、アクリルスタンドが今あって、テレビの真下、あとでちょっと写真載せますけど、テレビの脇というか、前脇にちょっとフリースペースあって、そこに、うん、もうすでにビーズのアクリルスタンドと、 ビーズのグッズ、あのツアートラックっていうちょっとおもちゃなんですけど、それを乗せてパンパンなんですよ、ニモパンなんですよ。
はいはいはい。
だから置きたいのは山々なんですけど、場所がなーっていう、ちょっと場所問題で今悩んでますね。
確かにね、やっぱりグッズね、買ったら置きたいですよね。
置きたいですよ。で、
そうそう、
無理すれば置けなくはないですけど、超ガチャガチャしちゃうし、で、あとバラモスとゾーマがなんかでかそうだなっつうので。
なんかね、これ、取り方なのか怪しいですけど、やっぱ大きいのかな。
3倍ぐらい大きいんじゃないかなっていうね、感じがしてまして。けどデザインはすごくいいなと思ってるんで、ちょっと悩んでます。
そう
です、買うは買うんですけど。
あ、そっか、さっきちょっと自分の答え方がちょっと分かりにくかったですね。あの、スクエニストアで買うのと、ローソンで買うのと混ぜようと思ってます。さらに。はい、そうですね。
はい。
もう特典は全部集める。
集めるということですね。パッケージ版も全てといったところです。
そう。そうです。はい。
ザ大人がいいということですね。
はい、もう 100% 全力投入。
そうですね。もう若い時できませんでしたからね。こうね、
そう、
リアルタイムの
時は、ね、やるしかない
ということでね。はい。はい、もうちょい掘り下げます。そのアクリルスタンドにちょっと見慣れない職業の人がいますけども。
そう、なんか結構ね、これネタバレってめっちゃ盛り上がってましたね。
盛り上がってましたね。はい。まあ、あえていじりますが、まあ、我々ドラクエ10プレイヤーからしたら、あの、見覚えのある、ちょっとね、
そうそうそう。ですけども
、魔物使いじゃねっていうね。
まあ、なんでしょうね。
どう思います？
どう思う？でもね、これ情報が全然出てないから。
あ、もう予想の段階ですよ。考察の段階です。
どこまでさ、踏み込んだんだろうっていうのは確かにあるんですよね。例えば、まあ、ドラクエ10からすると、まあ、魔物使いって別にね、一人でも戦える職業にはなってますよね。
はい。
だから、そのままで行くのか、とはいえ、リメイクで、ね、完全新色追加、戦い方も変えよう。もしかして、仲間モンスターがいるのかっていうところが気になるところですよね。
そうですね。全くその通りで、仲間もモンスターも従えることできるのか、それとも、その特技の中にそのモンスターが加わってのその技で収まるのか、
ね、
でな、まあ、敵モンスターを仲間にできるってなるとその職業は結構ちょっと複雑かなって。
確かに、
ちょっとドラクエ3っぽくなくなるのかなっていうあれもあるんで、難しいところでありますよね。はい、といったところですかね。
はい。
で、まあ、あとは、今、ゆうちさんおっしゃったように、まだ情報が出てないので、まあ、東京ゲームショーとかで出てくるのかなっていうね。
そうですね。はい、なんか、海外では、私有があったらしいですね。らしい。イベントで。
ですね。
インフレでちょっと呼ばれて、メディアだけ呼ばれてやったっていう、はい。報告出てましたね。
出てましたね。
ちょっと珍しいやり方ですよね。しかも日本じゃないんだっていう。
日本産なんですけどね、ドラクエ。
ね。日本は優遇されないんだって。まあ、この辺がやっぱ最近の、まあ、スクエニの方針なのかなとは思いますけど。
そうですね。はい。はい、では次いきます。
はい。
その。ニンテンドーダイレクトの時に一緒に発表されましたドラゴンクエスト1と2も出ますということですね。
はい。
はい。まあ、こちら半ば予想はされてましたけども。
はい。自分はもう最初から言ってました。さすがに時間かかりすぎだろうと思って。
ですし、まあ、堀井さん自身もちょっと匂わせな言い方は若干されてましたね。
ありましたしね。あとは、ドラクエの日の時点で、この3の続報の発表だったのにロゴがドラクエだったんですよね、3じゃなくて、だったんで、も
う
これは来るんじゃねっていうのはもうその時点でだいぶ僕は確信してました。
はい。で、タイトルロゴに、まあ、 ラーミアの、まあ、絵が入ってるといったところで、うんうんうん、なのでうーん、まあ、新役として、まあ、書かれるのかなと。
うん、いわゆるもうワンツーリメイクですよね、スーファミからの、
うん、そうですね。なので、まあ、ラーミアの存在をもっと色濃く出していく内容に変わっていくのかなっていうね。
ここはね、ストーリーちょっと、まあ、追加というか変わる要素多いかもしれないですね。
そうですね、ストーリーの追加、まあ、設定の変更や深みとか、出してくるので、まあうん、まあちょっと正直というか、まあぶっちゃけ言うと、堀井さんがご健在なうちに出るリメイクって多分もしかしたらこれがラストの可能性あるね。
確かに次はまだ発表されてない。
うん、もし
確かに、ね、
うん、ロトシリーズまたリメイクやりますよって言ったら、いつものパターンだと10年後とか、15年後とか。
そうですね、ワンツースリーないかもな。
うん、なのでしっかりと関わる、ね、リメイクって多分これが最後だと思うので、
うん、うん、
噛み締めてやりたいなとちょっとね、
うんうん
うんうん、思いますけどね、うん、で、その堀井さんがおっしゃってました、ドラクエ3と1と2やるとなんかあるよって言ってましたけども、
そうですね、どういう話、まあ、
ここからこう、そうですね、考察ですけど、何があると思いますか。
僕は一番最初に思いついたのは、
はい、
あのドラクエ4のリメイクを思い出して、はい、まあ、追加シナリオなんじゃないかなと思ってですね、クリア後の2が終わった後の、
はい、
それを考えました。
クリア後の追加、あ、はい、
追加シナリオが2のクリア、まあ、これまで の, あの終わりからさらに先があるじゃないかなと思ってます。
自分も半分一緒ですけど、
うんうんうん、
あのその追加の予告が流れるんじゃないかなっていうのがあって、
なんかイレブンの最後みたいな感じですかね、じゃあ。
うん。で、その予告が、実はドラクエ12なんです、みたいな。とか、あ、その、別のパッケージでまた発売されますよ、みたいな。
うんうん
うん。うん。感じなのかなって、思ってます。
ね、1と2を並べてあるからね、1と2ですからね。
で、次 2.5 みたいな。まあ、ナンバリングがつけなくてもいいですけど、まあ、うん、
うん、
みたいな感じで。で、まあ、これ、たまたまかも、意図してるのかどうかちょっとわかんないんですけど、
はいはい。
あの、サイト、ドラクエのサイトで、今見ていただけてると思うんですけど、はい、上っ面ちょっと見てほしくて、で、左上、ザ・ロト・トリロジーってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、その隣のタグでドラッグエ3ってあって。
うん、うん。
で、その右隣にドラゴンクエスト1&2ってあって。
うんうん。
で、その隣になんか隙間があるんですよね。
あー、なるほど。
この隙間が気になるんですよ。
あれ、ちょっとスマホで見てるんで、
うん。
そこではわかんなかった。なるほど。
うん。まあ、デザイン的に、まあ、ちょっと、もしかしたら関係ないのかもしれないですけど、
うんうんうん、
ちょっと別パッケージの余白を感じたんですよね、この隙間。
うん。
それが、まあ、ドラクエ 2.5 なのか、うんうん、ドラクエ、12としてのあれなのか、
うん
うん、うん。そこがちょっと、いい意味で気になりました。
なるほど。
うん。っていうのが私の考察です。次回予告、うん、
次回予告、
はい、なんですね。で、そのドラゴンクエスト 1&2 が2025年来年ということなんですけど、いつ出てほしいですこれ。
これはさすがにドラクエの日合わせるじゃないの。1が入ってんのに。
あ、ドラクエの日までになっちゃいます
ね。でもね、 25年ってやっぱちょっと先行き不透明な買い方してるからやっぱ間に合わないのかな、さすがに。
自分の勝手な考えですけど、
うん、
2025年前半はもう当たり前なんですよ。
うーん、
うん、だから2025年の前半のどっかってなれば、
はいはい、
まあ年度末のまあ3月、
うん、
3月までだったら俺待てますね。
あ、
それ以降はちょっとどうだろうっていう、うん、
うん、
うん、っていう感じですかね。
ワンチャンあのね、ずっと言われてる最新版の新型スイッチが出て、はい、
うん、
限定、ね、ラーミアボックスとか出てくれれば買いますけど。
え、ラーミアデザインの
ね、スイッチ
ですか。
おお、絶対買いますけどね。
ああ、まああったら売れるでしょうね、絶対ね。
ね、
うん、確かに。
でも11月発売の3で、ワンツーが25年って言って、前半って結構詰まってるけど大丈夫かなっていう感じですね。
ただまあ、大体の人って正月休みっていうのがありますんで、なんかそこで、で、あとはもう、分かってる人は、ね、こう、トントンとこう進めやすいじゃないですか、そう、リメイクゲームですから。だから、で、そこも、まあ、やり込み要素も、そんな、ないじゃないですか。ってなれば、普通に、まあ、半年ないぐらいの方がなんかちょうどいいのかなって思って
ね。まあ、その方はそうですよね。
うん。そうっす、
ね。開発時期がね、詰まりすぎかなっていう。
ちなみに、まあ、比べちゃいけないんですけども、
うんうん、
この間、龍が如く8っていうのが出たんですけどね。
はい。
うん。で、8の前日残的なのが、あったんですけど、
うん、はいはいはい、
その間隔3ヶ月ですからね。
すげえな。はい、何をおっしゃいます、こちらは3年ですよ。
そうですよ。同じ3でもっていうね。っていうね、すごく、うん、やってるとこはやってるんで。
うん。ワンツーがね、どこまで今開発進んでるかですよね。
あ、まあそうっすね。
結局ね、ワンツーに関しては特に画面は出てこなかったので、
うん、
それがちょっとまだ分かんないとこですね。
うん、うん、そうですね。まあまずもう、まあもう3年待ってるんで、これ以上待たすなって話ですね。
うん、早くやりたいですね。
はい、はい、ちょっときつめに言いますけども、はい、
はい、
いうことで、まあ、楽しみにしてましょう。
はい、
はい、で、まあ多分ね、こう次の情報多分 TGS とかでね、出る可能性が高いので、うんうん、まあそういったところでね、もうちょっと情報を抑えたいなと思います。
はい、
はい、では次いきますか。
はい、
はい、次ですね、6月の下旬にですね、スクエニの株主総会がありまして、
はい、はいはいはい
はい、そこで質疑応答がいろいろあって、まあ気になったのもまずまずありましたので、そこをちょっといじりたいなと思います。
はい、
はい、で、半分関係ないんですけど、
はいはい、
ゆうちさんって株って持ってます？なんか、
あ、持ってますね。
うん、なんか持ってるイメージがしてるんで。
持って、まあ応援のために持ってますね。
あ、スクエニのですか？
スクエニはまだ持ってないですね。欲しいと。
ああ、でも他はあるってことですね。
そうですね、う
ん、結構な株数なんですか？
あ、でもアメリカで買った株だから、うん、そんなにたくさんあるわけじゃないです。日本と買い方が違うんで。
あ、そうなんです。あ、向こうの株なんですね。
そうそうそう、
すごい、なんか私も持ってみたいなと思うんですけども、
うんうんうん、
なんかすごいす、まあ、額が額ですからね。
ちょっとね、日本で買おうとすると100株単位で買わなきゃいけないんで、
うん、
10万、100万のレベルになっちゃいますもんね。
うんうんうん、
なかなかちょっと買いにくいですよ。
ただ、うちの会社の社員さんはやっぱ買ってる人いるんですよね。
ああ、はいはいはい。
まあ、いる、まあ、 やっぱ身近にいるんだって思いながらね、そういうのもありますけどもね、うん、まあ私もちょっと机にの株はちょっと持ってみたいなっていうのはちょっとあります。
うん、はい、1株とかね、100株だけでも単位株だけでも買ってみたい
ですね。で株主総会出てみたいですけどね。
出てみたい
ねえ、うん、はい、といったところで、株主総会で行いました質疑応答のところをちょっとね、なぞっていきたいなと思います。はい、
はい、
質問1、株主優待について例えばゲームショーなどでの、優先私有権とか、スクエニカフェの優先予約、e ストアでの新商品の早期予約などお金をかけない方法もあると考える。配当が前年と比較して86円下がったが、株主優待があれば株を持ち続けるメリットになるので検討してほしい。回答、お客様に喜んでいただける株主還元のあり方に関する示唆をいただけたと認識した。来年度以降株主還元に関する検討に反映することとしたいという、ちょっとまあ定型的な返事ですけども、
うん、
うん、まあこれどう思いますか。
いいんじゃないですかね、欲しいですね、
うん、
これあるんだったら、うん、買う
、うん、自分まあなるほどなと思った、
うん、うん、これね一番いいのが、はい、あの本当にお金かけない方法っていうのがだけど、うん、あの会社としては行きたくないはずだし、
うん、
あ、ね、使う方としては結構メリットを感じるいい機能、
うんうんうんうん、
ってところがもうめっちゃマッチしてるんで、
うん、
これは欲しいですね、こういう感じのもの。
そうですね、これちょっと前向きにね検討して、
うん、欲しい、
いいのかなって確かに自分も思わされましたね、うん
う
ん、
そう、
はい、では次、先日開示された特別損失221億円について一部ゲームタイトルの開発中止が原因とのことであったが、具体的なタイトル名は、示されず一部報道では、ドラクエ12じゃないのと噂された。このことは少なからず株価下落の原因になったものと考える。市場への情報開示、市場との対話が不足していると思うが、この点について今後の方針を聞きたい、ということで、もう一応こう超的を得たど真ん中ですねこれね、
はい、
回答、特別損失の中身については今後のタイトルラインナップ戦略に関わるため開示できなかった。個別タイトルの情報開示については、ドラクエ12も含めて市場への情報開示という側面とマーケティングという側面で見た場合のお客様に喜んでいただける新情報の開示、この両面のバランスを考慮する必要があると考えている。よってこの点に配慮し情報開示を行っていく、
うん、
とのことです。
うん、
まあ私としてはもうちょっとセガさんを見習ってほしいとしか
言ってることはね分かるんですけどね。
うんうん、そうっすね。
まあそれ考えたら発表するタイミング間違えたんじゃないのっていう感じになっちゃいますけどね。
うん、まあ大間違いですよね。
うん、
あのそもそもの話なんですけど、
はいはい、3
年前にドラクエ12が、うん、発表されました、うん、タイトルが発表されました、
うんうん、
その後どういった段階での発表具合とか発売的なのは、うん、ユーチーさんの中で理想かなっていうのってありますか。
理想ですか。
理想です、理想です。
理想は特にその発売日を言わない場合は、
はい、
1年以内ですね。
1年以内、
うん、で2年以上先の場合は、
はい、
それを匂わす発表をするべきなんですよ。
うんうん、はい、
そうじゃないと待てないじゃないですか。
はい、
うん、だけど今回の12とか、まあ、3もそうですけど、
はい、
結構先になるのにその匂わせがなかったんでみんなずっと待ち続けて不満になっちゃうんですよね、新情報が来なくて、
うんうんうん、
でそこがこの回答で言われているマーケティングという側面で見た場合なんですよ、
うんうん、
マーケティングってあの 続けていかないと、
うん、
キープできない、結局興味を引き続けなきゃいけないんで発売まで、
うんうん、
そこを自ら途切れさせちゃってるんですよね、
うん、
それが最初の発表の良くない部分です。
うん、本当そう
です。だからこの回答をもう一度反芻していただいて、ええ、次の、はい、情報回収をやっていただけると嬉しいなと思います。
そうですよね、う
ん、はい。
でまあ過ぎたことはもうしょうがないので、
うんうんうんうん、
とりあえずは東京ゲームショーを待ってますということで。
そうですね、はい、
あ、まあ東京ゲームショーの時にまあ主人公のデザインと発売日の年まで分かれば、うん、まあまあまあってところなんですかね、うん、毎回ちょっとウォーで、ね、同じ話になってちょっと申し訳ないけど、
何回も言って思い出してるそれ。
そうそうそう、いうことなんですけど、
いや本当ね、なんかね、開発中だけでもいいから公式メッセージは出すべきだと思いますけどね。
そうっすね、 C って、うん、この昨日この間あの、うん、ドラクエ10のサイトでほら12周年ですよっていうお祝いサイト出て、はい、そこに堀井さんが作ってますって書いてるぐらいですよね、
うんうん、そもそも発表場所そこじゃないんだよなっていう。
うん、
本当にマーケティングという側面を考えられているのかちょっと怪しい。
うん、まあ考え感が足りないと思いますね、
うん、
考えてるんでしょうけど、
まあ当然ねドラクエシリーズ全部ね一緒に推していくっていうのはそうなのかもしれないですけどね、
うん、
もっとみんなに届かせてほしいですね。
そうですね、ビッグタイトル持ってるんですから、持ってる会社なんですけどね、
うんうん、
はい、では次いきます。
はい、
次質問3なんですけども、ちょっと知らないゲームなので飛ばしてます。
はい、
はい、質問4、ちょっとドラクエと関係ないですけど、ちょっとでもいじりますか。昨年の新作歌舞伎、ファイナルファンタジー10を海外の方が見て、また見たいと言っていた。素敵な思い出作りにつながるので、長期的にネット配信で見られるようにしてほしい。新中期経営計画の中で言及のあったコンタクトポイントの強化と関連して、日本の伝統文化と当社 IP のコラボレーションの重要性について、社長としてどのように考えているのか。回答、新中期経営計画に関する説明でも言及した通り、当社グループ IP の多面展開は非常に重要なポイントである。新作歌舞伎、ファイナルファンタジー10を配信した際、海外のファンも含めて非常に多くの反響をいただいた。様々な形でこれからも IP を多面的に展開することで、一人でも多くのお客様に、従前の事業セグメントとは異なるコンタクトポイントも含めて、当社 IP に触れていただくことは重要であり、今後も強化したいと考えている。とのことですね。
はい。
まあ大事にしますということですね。
うんうん
うん、まあ配信、まあ、具体的にまあ配信するのか、その DVD としているのかっていうのは、まあ、は言ってないですけど、まあ、その可能性は十分にあるといったところですよね。
うんうんうん、
ちなみに歌舞伎って海外の人ってどうなんですか、受けいいんですか、やっぱり。
どうなんでしょう、なんか昔はね、結構歌舞伎っていう言葉が、
ええ、
確かよくね英語でも言われてた時期はあったと思いますけど、
うん、
受け入れられてるかどうかっていうとちょっと微妙な気はしますけどね。まだちょっとなんていうんですか、うがった見方じゃないですけど、
うんうんうん、
なんか歌舞伎そのものじゃなくて見え方、白塗りしたりとか、
うんうん、はい、
ああいう受け取り方かなって思いますけど、自分のちょっと見てる範囲では歌舞伎の話はしたことないですね。
ああ、そうですね。まあ、自分歌舞伎そのものを見たことがないので、
うん、そうなんですよね、
あれなんですけど、
あ、見たことあるかな、なんか学校のあれで勉強で見に行ったような記憶はありますけど。
ああ、俺も 見たかもしれないですけど、でも相当前だしなっていうので、うん、うん、あの俺の独断と偏見ですけど、なんか文化の内容が濃すぎて、
うん、
なんか伝わりにくいあれも若干あるのかなっていうのは俺の勝手なのがあって、
うん、基本この楽とかで取り扱うのって昔のそのあのお役所とか奉行とかがね出てくる話が多いから、
うん、
その社会の仕組みをまずちょっとわからないと楽しめないところも多いと思いますね、
うん、そうですね。なので、うん、まだの落語とかそっちの方がまだ私は馴染みの方が、うん、
うん、落語はあの庶民に起こったことを話してるので、
うん、
結構やっぱあの考えが近いもんですよね、体験が。
そうですね。それとあと、ね、時代劇のね普及が普及というか、うん、あれがよくテレビで流れてるんで、時代劇見てる人がすれば落語も受け入れやすいっていうね、
うん、
部分もあるので、うん、でまあ、この質問だとね、歌舞伎受けたって書いてあったんで、
あのまあこれはやっぱファイナルファンタジーの特殊な事情あると思いますよ。プレイヤー多いですし、やっぱりファイナルファンタジーって海外が、
あ、
うん、
土台というかそれが良かったってことですかね。
うん、だからこれをじゃあドラクエでやったら受けたかって言ったら多分僕はそうじゃないと思いますね。
ああ。
だあくまでファイナルファンタジーの下地があってからの歌舞伎が人気だった、
うん、
だと思います。
うんうんうん、まあファイナルファンタジーの強みってそのドラマ性の高さがありますからね。
うんうん、そうそうそう、うん、そういうところがあったんじゃないんですかね。
そうですよね、うん、
うん、あそう、ちなみにやっぱりファイナルファンタジー10が好きっていう人も、はい、よく見ますよ、こっちでアメリカで。
あ、
うん、
直接、
あ、だからやっぱり、うん、ファイナルファンタジーから入ってきてると思いますこれは。
なるほどね。セブンじゃないっていうね。
いやいやいや、別にあの全部あるんですよ、全部あるんですよ。
あ、
だ 10が好きですっていう人も見ますよ。
ああなるほどね、あ、うん、はい、では次いきますね。HD ゲームは大型タイトルとインディーゲームの二極化が進んでいて、新中期経営計画において量から質への転換ということなので大型タイトルに注力するものと認識しているが、インディーゲームは開発しないのか、また HD ゲームの大型タイトルは年間何本発売予定なのか教えてほしいということです。回答、仮にインディーゲームをカジュアルに遊んでいただく中小規模のタイトルと定義するのであれば、今後もインディーゲームに関してもしっかりと取り組む。具体的なタイトル名は開示できないが、パイプラインの中には大型タイトルだけでなくインディーゲームもあり、インディーゲーム開発を否定するものではない。また HD ゲームの大型タイトルを年間何本発売するのかという点についてはその時々のマーケットの状況をしっかり考慮しつつ、クオリティの担保も重要と考え、外的内的両面から最適なタイミングでお届けしたいと考えている。はい、ゆうちさん、 HD ゲームというのは、
ね、これね、一般的な言葉の HD ゲームっていう言い方と、はい、スクエニさん考えてる HD ゲームはどうやら違うらしいんですね。
うんうんうん、
なのでここで言われている HD ゲームっていうのはいわゆる普通の発売されているゲームのことです。
うんうんうん、なるほど。で、まあ大型タイトルとインディーと2曲が、
うん、
まあ、分かれてるよねっていうことですね。
うんうんうん、うん、そういうことですね。まあ普通だと思いますけどね中間ってどうなの、何があんのって言われたら多分答えれる人いないんじゃないかなと思います。いないですね、
うん、はい、
なんだそこそこ売れてるタイトルみたいな言い方はね、会社は しないですよね
確かに。まあざっくり言うと、まあ大型もインディーもどっちも力入れますよっていうことでいいんですかね、これね。
まあそうですよね、あのバランスいい、よくねタイトル揃えていきたいっていう話だと思います
まあ、インディーゲームというと、まあ、最近だとあのスイカゲーム的なやつでしょうか。
なんかそういう、まあ、スイカゲームだと結構小規模な方なのかな。
うんうんうん。けど、ヒット具合はすごいですからね。
そうそうそうそう。なんだろう、スクエニだと、あの、あれじゃないですかね。パワーボッシュシミュレーターとか、あの辺のことを指しているのかなと思いますけど。
ああ。まあ、いずれにせよな、スクエニが出すインディーゲームのヒットっていうのを見てみたいっていうのはちょっとありますね。なので私はインディーの方もちょっと楽しみかな。まあその前に大型のっていうあれもありますけど、
はい、まあ、だからやっぱりその大型のね、谷間を埋めるためにそういうものを小気味よくタイミングよく出していくっていうのが本当は会社としての戦略だと思いますけどね。
なるほどね。はい、では次行きたいなと思います。次はですね、ちょっと飛ばしますが、あ、これちょっとゆうちさんの意見聞きたいので、質問8。
はいはい、
はい、ライツ、プロパティ当事業に関し、フィギュアや超合金は気軽に持ち歩くことができない。昨今、推し活ブームで、旅行や食事に持ち歩き、記念写真が撮れるようなグッズを展開してほしいと考えているが、その点についてはどう考えているか。回答、お客様とのコンタクトポイントを増やすことは重要と考えており、例えば推し活ブームの中で、当社グッズを使って記念写真を撮影するなど、お客様にとって思い出を生み出す機会を最大化することは非常に重要である。こうした機会を創出できるグッズを開発できないか、貴重なご意見として、ライツプロパティ部門に伝える。とのことですね。
うん。
いうことなんですけども。まあ、ちょっとまあ定型的なまあ返答にはなってますが、まあ大事にしますよ、というところで。で、ちょっとずれるかもしれないんですけど、今月なんか横浜でなんかドラクエのイベントがあるとかないとか。
あ、はいはいはい。
あって、まあそれ以外にも、ドラクエウォークか。ウォークでもそのリアルイベントとかやったり、あとは年始めにも、そのスマホゲー、限定で、
あ、なんか集めた ね、
うん、
ね、
のもあったので、まあちょっとそういうフィギュアとか超合金とか、まあ、グッズとはちょっとずれるかもしれないですけど、まあそういったイベントはもう全然もうどんどんやってほしいななんて、まあ前からもやってますけども、継続して考えてほしいなっていう願いはありますかね。ゆうちさんいかがでしょうか。
どこの部分に対してコメントしよう。まずそういうグッズを作るっていう点は、まあ、今のやっぱ流行りなので、まあ、作ったらやっぱり売れると思うし、それがどんどんね、SNS で広まって、露出も増えていい影響が絶対出ると思いますね。でやっぱね、これまあ、そういわゆる推し活ってここには書かれてましたけど、ドラクエはそこまでね推し活な感じではないんですよね。なんだろう、キャラクターが多すぎるから、もうすでに。だからその推しを作るって結構難しいんですけど、ただその基本的な考え方のラインには、今出てるやっぱグッズ、モンスターとかキャラクターは結構メインになりうるので、まあ、当然ねスライムとシリーズはね、まあ、大体グッズ出てるしスライムシリーズ揃えるは、まあ、マストなんですけど、じゃあ次のどれだみたいなところをちょっとうまく厳選していかないと難しい。であと、他もそういう、キャラと差別化じゃないな、作るのが難しそうなのは、モンスターとかだと結構造形が複雑なんですよね。で、実はここに書かれているフィギュアとか超合金って、 造形が複雑だけど、うん、素材は硬いもので作れるんだったら、うん、作りやすいんですよ。
うんうんうん、
柔らかいものとか、あと今回その求められている小さいものになってくると複雑な造形つらいんですよ。
うんうん、
だからこれをじゃあどういうふうにこのグッズに落とし込むときに、まあ、例えばデフォルメするのかとか、
うん、
そういうことが結構大変なんじゃないかなって見てて思いました。
うん、
だから意外にこれね、開発するのは結構難しいと思います。
うん、
スライムぐらいならね、できますけど、
うん
うん、あのよくあるんですけど、例えば大木槌とか、
はい、
あとミニデーモンとか、あの辺って、まあ、フォークとかなんか武器持ってるじゃないですか、
はい、
あの武器が多分ね作りづらいんだと思います。折れちゃったりするし、
ああ
見た目がすぐ良くなくなるじゃないですか、
ええ、
ああいうのがちょっと悩ませる種なんじゃないかなって思いました。
なるほど、
ね、
まあもうすでにスクエンさんも実践してますけど、うん、してていいなと思うのが、うん、あの、うん、普段使い用のグッズ、
そうですね、すごい増えましたね、
強化が、
うん、
すごくて、この間なるほどなって思ったのが、あの、うん、ドラクエ3の勇者のヘアバンド、
はいはいはいはい、
ああなるほどねって思って、
そうですね、
まあまあ男は男でつける人はそんなにいないと思いますけど、
はい、
うん、女性用に、ああ確かにこれ考えてんなっていうね、
うんうんうん、
納得が
ぴったりですね、あれ、
そう、うん、とか、まああとまあベタところだとね、あのロトの剣のボールペンとか、それもまあ全然いいなと思いましたし、まああとはね、うん、こうちょっと柄の入った、ドラクエのネクタイとか、
はいはいはい、
うん、まあ自分はネクタイつける仕事はしてないですけど、あの、うん、ワンポイント何か入った、
うん、
あんまドラクエドラクエしてないけども、ちょっと、
うんうんうん、
ワンポイントでスライムの柄がちょっとポンと入ってるとか、うん、そういったのがあればいいななんてね、うん、思ったりもしますけど、
そうですね、
なのでこう日常に普段使いできそうなやつはなんかドラクエもしかしたら強いんじゃねっていう、ちょっと、
うん、
明るい未来を最近感じてます。
そうですね、やっぱりこれって合ってるのって、その、まあ、客層って言ったらあれなんですが、まあ、年齢ですよね、
うん、
やっぱりその社会人だったり、まあ、家庭を持って、暮らしてる方が多いんで、
うん、
だからこそ普段使いで使いたくなるんですよね、生きるんですよね、
うん、うんうんうんうん、
だからこれが子供向けの商品とかだったらやっぱこうはいかないんですよね、まあ、スプーンとかフォークぐらいが限界かなみたいな、
あーと100、まあ、譲んなくてもいいんですけども、絵本でどうにか、
うん、ああ絵本出てましたね、
うん、
そういえば
絵本とか、あとこの間あの甥っ子にあげたんですけど、あの前掛け、
はい、
あのスライムタワーの前掛けあげてたんですけど、勇者の方ちょっと高かったんで前掛けでちょっと、あれ
でした。でもそれもやっぱね、知ってるお父さんがお母さんがいるからこその子供へのプレゼントで成り立つもん、
ね、まあ成り立ちますからね、うん、
そう、
うん、ありますから、うん、いやまあまあそういったまあ感じで広げられるのっていうのはちょっとドラクエの強みなのかななんて思いますね、
うんうんうん、そうですね、
うん、はい、では次これちょっと最後にしますか。最後であり、結構、究極なとこなんですけども。
はい。
質問10、インフィニティストラッシュ、ドラゴンクエスト大の大冒険は、原作は完結しているものの、ゲームとして最後まで描ききれておらず、作りきれてない作品だと感じた。他方で、ファイナルファンタジー16は、質にこだわっていたと思うが、量から質に転換する、というのであれば、コントローラーを持って夢中になれるゲームの面白さをもっと追求してほしい。回答中、コントローラーを触るなどゲームならではの面白さを感じてもらえるようなコンテンツを作ることは重要である。こうしたオリジナリティに比べて新中期経営計画の中で説明したマーケットインの考え方、すなわちお客様の声を聞くことも非常に重要であると考える、とのことです。
うん。
うん。 謝るのかなと思ったら謝ってないっていう、なんかこう、うん、まあいろいろちょっと考え思う部分はあるんですけど、
うん、
ここはちょっともうちょっと回答欲しかったなっていうのはありましたね。
まあ難しいと思いますよ。まあ大の大冒険、まあ確かに救いにメインですけど、一社の IP ではないので、
うんうんうん、
余れはしないと思いますよ、さすがに。
確かに。
ただちょっと回答歯切れが悪すぎますね。悪すぎるっていうか、なんて言うんでしょうね。なんかこうしますって言わなかったんだなっていうのが、
うん、
はい、ちょっと良くないとこかな。
うんうんうん。まああくまで考え方は、
大事で、大事ですよ。確かにそうですね。だからこうしたいんですまでもうちょっとね、もう一歩踏み込んでほしかったかなと思いますよね。
うんうんうん。そうですね。
うん。うん。ちょっとなんか質問がうまく伝わってないのかな。なんか このまま言ったわけじゃないと思うんで、
うん、
もしかしたら伝わりづらいところもあったのかなと思うんですけど、
うんうん、
別にコントローラーを触ることみたいなところが別に重要な話ではないと思いますし、
うんうん、
ここ中心にちょっと回答されてもなんかちぐはぐかなって思いましたけどね。まあ要は本当一番最後の文章ですよね。ゲームの面白さを追求してほしい、そういうものを作って届けてほしいっていう話なので、
うん、
そのためにこういうことをしますっていうのを言ってもらえると本当は良かったなって思います。
本当その通りですね。
うん、
なので、まあ、この点に関してはちょっと満足するような、まあ、納得するような回答じゃなかったっていうのはすごく残念ですね。
これができてるのって、まあ、今のところやっぱりどうしてもファイナルファンタジーの14、
はい、
吉田さんとかは結構こういう発信、情報発信するのがうまいんですよね、伝え方っていうのが。それはよく思うので、やっぱそういうその面白さを作るのも当然必要なんですけど、それをこうやって遊んでほしいって伝えてくれる人もいないとやっぱ難しくて、ドラクエには多分そういう人はいないんですよね。
そうですね。まあ DQ10TV とかそういう発信する場はあれど、
DQ10TV とかに関しては、まあ、ドラクエ10に関して言うと、あの確かにそう発信する場としてはあるんですけど、
うん、
ただの伝えるだけになっていて、あの要素を伝えてるだけであって、あの気持ちが全然乗ってこないんですよね。うわすげえこれ面白い、いや絶対やろうみたいな感じの伝わり方をしなくて、こういう新しいものが出ます、こういう風な遊び方しますって伝えるだけになっちゃってるというのは辛いですね。情報としてはね 100% で問題ないんですけど、
まあちょっとだけ話ずれるかもしれないですけども、あの最近の DQ10TV そのプレイヤーとの距離感をちょっとだけ感じるんですよね、距離感って
。
あのバージョン2とかあたりか、あのリッキーがいた時の、あの DQ10TV ってこう夜話っていう話のコーナーがあって、結構根深い部分をちゃんとつつくというか掘り下げて、思いとか考えをちゃんと伝えて、あ、こっちの、なんだ、困ってることちゃんと分かってんだなっていう、理解が感じられてよかったんですけど、最近はそういうのが一切ない。まあ、出張版っていう感じで、物理的な距離のね、短縮は見られますけど、なんか、もっと根深い部分を語ってほしいなっていう、あれもあるかな。そういう意味では、あの昔の DQ10TV、リッキーがいた時はすごく良かったなと思うんですよね。バージョン3の頭の時だったかな。あの、てっきりその、竜族の世界に行けると思ったら、3.0 が行けないっつうので、炎上があったじゃないですか。 いや、それに対しても。
僕、その時やってなかったんで。やってなかった。
うん。
うん、あった。知らなかった。はいはいはいはい。
実際に竜の世界に行ったのは 3.1 からだったんですけど、
うんうんうん、
3.0 でてっきりいけるもんだって普通にプレイヤーは思ってたのに、
うん
うん、もうアストルティア内で終わったから、うん、何なんだっつうので。で、あの、次、まぁ、ちょっとしてからの DQ10DB で、まぁ、そういった声はちゃんと届いてますって、すいませんと。で、これからちょっと面白くなっていくし、うん、面白くしていくんで、っていうので。
うん
うん、その時ちょっとあの一瞬リッキーの見え方ちょっと辛そうに見えたんですけども、
うん、
でもあのかっこいいなとも思いましたし、ちゃんと立ち向かってこう、うん、やり取りしてるっていうのは、
うん、
あったんで、ね、ね、今としても全然リッキーがプロデュース、ディレクターでよかったなって思います、思ってますね、うん、もっとちょっと向き合ってほしいなっていうあれはありますね。
なるほどね。向き合うというか、なんていうんですかね。認識してほしいっていうことなんですかね。
その、うん、
まあ、いいものはいいものだし、まあ、悪いものは悪いものって、まあ、当然ね、遊んでると評価するので、うん、まあ、そういうのって、ね、今だと、なんだろう、ストーリーだと、例えばお話広場でしたっけ、
うん、
はい、あの、とかところがあって、そういうところでちゃんと伝えている人もいるはずなのに、
うん、
なんかなかったことのようにしますよね。そういうとこですよ
ね。そうですね、
うん
うん。もっとちょっと距離感詰めれるんじゃないですか、うん、っていう、うん、
そうですね。
思いはございますね。
うん。
うん、はい、といったところでしょうか。
はい、
ハブネス総会いつか我々も行きたいなといったところで
行きましょう
ね。いくらすんだかあれはですけどもね。はいはい、ではこのままちょっと次、行きたいなと思います。次、少しちょっと時間空いてしまいましたけども、お便りのコーナーに行きたいなと思います。
はーい、
はい、トヘロスさんからいただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、下から読もうかな。タイムマスター&アスタルジア会拝聴。これを聞いて練習札でタイムマスターに初挑戦しましたが、ストーリーボス並みの難易度で自分にはちょうどいい、強さでした。これから何らかしらで手に入る機会だけで地道にアクセス作りをしていこうと思います。はい、引き続き言いますか、トヘロスさん、アスタルジアの方も全滅しても特にペナルティもなく優しめの難易度でしたね。育てきれない職業のレベル上げについて、ぼちぼちやっていこうと思います。個人的にオフラインのヒューザー以外の仲間キャラが来てくれないかなと。スキルはある程度下地があるので導入しやすいですし、とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、UT さん、タイムマスターはやったでしたっけ？
ね、この間ね、配信遅刻もしましたけど、まだやっておりません。
ですね、はい、
うん、でもなんか評判はね、X とかで見ているんですけど、うん、まあ結構普通にそうですね、トヒロさんの言っている感じで、難易度的にはそんな難しすぎないし、
うん、
結構気軽に挑戦できるっていうのと、あとまあ、アクセル的には正直そこまで絶対必須っていうわけではなさそうなんで、
うん、
まあ、ちょっと後にもなってて、まあ、カード手に入ったらみたいな、うん、本当ここに書いてあるような、進め方の人が多いなっていう印象は持ってます。
うんうんうん、確かにこう、まあ、アクセもなんだ、ぶっ飛んだっつうあれではないので、
うん
うん、ぶっ飛んだってあれではないですけども、その分、まあ、急がなくてもいいのかなっていう余裕があるようなね、内容になってますし、うん、ね、まあ、コインボスの難易度も、まあ、私もちょうどいいなと思いました。コインボスの存在ってちょっとなんだポイントというか、
うん、
ちょっとだけ癖があるぐらいがなんかちょうどいいのかなっていう、時間を止めますとか今回で言う、
うん
うん、例えば無道で言えば石化なりますとか、うん、
はい、
だからそういうちょっとワンポイントがあるぐらいがちょうどいいのかなっていう、これからのコインボスの存在は、うん、それでいいのかななんてちょっと思わされましたね。
うんうんうん、
うん、で、それからアスタルジアも私、ようやく手をつけて、やってますけども、うん、
やった
はい、やりました。んで、レベルもゆっくり、まあそんな急がなくてもいいかなってちょっと私もやってて思わされたので、いい意味でね、うん、なので、うん、まあこのぐらいの難易度はまあちょうどいいのかなって私も思わされましたね。
じゃあ、あの大きなアンルシアとかよりかは全然楽な感じなんですか、やっぱ。
楽っすね。うん。あの、
キャラス、
はい。
何人か。
まあまあそうですね。うん。で、王家の時は、あの、ベルトに、あの、ベルトベルトベルトってあれがあったんですけど。まあ、今回はその、執着するあれがそこまではないので。
そうかそうかそうか。なるほどね。確かに。
心のあれも、ね、心っていうあれはありますけど、
うん、
やればやるほどその使える特技のダメージは多分上がるわけじゃないから、いやダメージは性能が上がりますよっていうんであればちょっとあれですけど、
うん、
そういうあれでもないんで、
うん、
超急いでっつうあれじゃないっていうのは逆にいいのかなって、思ったりもしました、
うん、なるほど。
で、ヒューザー以外の仲間キャラが来てくれないかなっていうので。
うんうん。オフラインのね。
ヒッヒャペ。
いやオフライン版の話でしょ、これ。
オフライン版の話ですか。
オフライン版で出てきた仲間にね、あの、ドラケテン仲間になれないキャラクターが入ってきてくれるといいなって話ですね。
なるほど。そういうことですね。
ヒッヒャペって言ってた。
いいね、ヒッヒャペってなんか言いたいじゃないですか、言いたいし、
何かあるとヒッヒャペがって
くる。ヒッヒャペ、何モブキャラですけど、何気にあのポイント高いキャラですよ。
いや、そうですよね、
謎の、うん、はい、
うんうん、
といったところでお便りは以上ですね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。引き続き、ではお便りお待ちしております。X、ハッシュタグ、漢字魚魚と書きまして、ハッシュタグ、ウオウオでお待ちしてますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ではエンディングそのまま行きたいなと思いますけども。
はい。
はい。まあ、何話そうかなということで、ちょっとついさっきちょっと思わされた話なんですけど、
はいはい、
私そこそこのレベルですけどアニメを見ます。
お
そこそこですよ、はいはい、あの別にいろんなのをたくさんこうガーッと見てるとかそういうんじゃないんですけど、
うんうんうん、
アニメを見てます。 で、
はい、
で最近なんかアニメなんかやってんのかなってテレビで録画の機能あるんで番組表あるんで、
はいはい、
でそこ検索して出してそこでちょっと思わされたんですけど、
はいはいはい、
なんで最近のアニメって深夜帯が多いんですか、
うん、ってなんで、
ってちょっとさっき思って今更かもしれないですけど、
はいはいはい、
これ内容次第だったら全然夕方とかにやってもいいじゃんっていうのが深夜とか、うん、
はいはい、
あって、うん、で例えば、あの、うん、鬼滅の刃はまだわかりますよ。ちょっと、
はいはい、
ね、こう、グロテクスで、まあ、ちょっと残虐なあれがあるから、ちょっと、そういうのもあって、
うんうん
うん。うん。ありますけど、なんか、ほんわかした、全然こう、気軽に見れるアニメが、深夜の2時とかなんか、やってたり、いや、これ夕方でもいいじゃんってちょっと思わされて、つうのがあって、まあ、あとは、なんすか、朝にやる、昔、アニメって朝とかやってましたけど、今やってないなと思って。
はいはいはいはいはい。
なぜってちょっと思って。で、
まあ、いろいろ理由があるとは
思いますけど。思うんですけどね。うん、
理由っていうか、まあ、複雑な関係があるんでしょうね。
大人の事情ですかね。
まあ、大人の事情、いや、大人の事情っていうよりかは、 その、まあ、テレビ業界独特な慣習とか、
うん、
あとやっぱスポンサーありきですもんね、テレビでやるっていうのは。
あ、
なので、まあ、そういうところも関係してるんですよね。で、うん、あともう一つは、最近のアニメって基本的に制作委員会方式ですよね。
よく聞きますね。
なので、うん、はい、制作委員会方式っていうのはいろんな会社が共同出資をして、
うんうん、
どの会社がどの部分の権利を持つかっていうのを、まあ、出し合って作るんですね、
うんうん、
で結局その会社との関係、スポンサーとの関係っていうのもか、関わってくるし、
うん、
あと、テレビ局としてはやっぱ放送時間が直接その枠を買う時間になってしまう、買う金額になってしまうので、
うん、
当然出資できる金額はじゃあどこまでなのかっていうのにも寄ってくるっていうのもあって、
うんうん、
でやっぱ当然ねゴールデンタイムとかはすごい高いわけじゃないですか、
はい、
うん、でまあ最近ちょっとね、たまたま見たのは、初回の放送だけを結構なんか9時台とか7時台とかにやって、
うん、
早い時間にやって、普通の回はその後はちょっと深夜にやるとか、
はい、
そういう感じでちょっと引きを持ってくるみたいなのは最近たまに見かけますね、
はい、鬼滅がそうですよね。
ああ、鬼滅もそうだったと思います。
あ、
最近だとフリーレンとか。
あ、はいはいはいはいはい、
うん、何個かここ最近トライしてるの見ますね。でもそういうやつってやっぱりその放送局だったりやっぱ力の持ってるメディアが多分やってる時はそういうのをやるんですよね。鬼滅もそうだと思うし、うん、フリーレンもそうだ気がします。はい、
うん、
だからそういうのがうまく噛み合うと結構触れやすい時間に来てるかなってあるし、うん、やっぱ露出も多いですよね、いろんなところで。
はいはいはい、
それが少ないっていうのは、まあ、少ないってできないからっていうわけでは決してないと思うんですけど、
うん、
やっぱりそれをやるにも、まあ、その力関係とか、うん、まあ、当然お金の関係が結構影響してんのかなって感じしますね。
筋肉マン今度やるじゃないですか。
ああ、みたいですね。はい、
筋肉マン深夜なんですよ。
あ、まあ、昔の筋肉マンだったらね、結構そういうネタいっぱいあったから深夜かなって思うけど、
まあ、今の話聞いて全然納得したんですけどでも筋肉マンもじゃあゴールデンでよくねえかなって、うん、
まあ、筋肉マンもなんかね、方針がちょっとね、迷走した時期ありましたけど、単純な、なんていうんですか、まあまあ、プロレス系のスポーツものっていう感覚だったら、別に、うん、ね、昼間とかでもできると思いますけど、
そう、筋肉マン、あ、でも深夜なんだっていう、そういう、ね、そういうスポンサー絡みのあれは、すごく納得したんですけど、うん。
うん、まあ、筋肉マン、まあ、でも筋肉マンは、まあ、自分たちの時はね、確かに子供の頃読んでましたけど、
ええ、
今の世代にじゃあ筋肉マン押そうとしたら、どの世代に向けて押しますかって言ったら絶対大人だと思いますよ。
まあ、そうですね。我々と我々以上の世代ですね。うん、
そう。ってなると、そんなになんか、たくさんお金を使ってまで、その夕方時間帯とか夜時間帯とかに狙わなくても、深夜でやるっていう選択肢になるんじゃないかな、多分。
確かに大人は夕方テレビ見ないですからね。
そう、見れないから
冷静になればそうですね、確かに。
やっぱそういうので、うん、どんどんどんどん深夜帯をしてんのかな。で今はテレビだけで考えるとそうですけど、大体のアニメってネットで放送もやってるじゃないですか。
はい、そうですね。
であっちだったらもう正直いつでも見れるんで、
うん、
まあぶっちゃけどうでもいいんですよね、きっと。配信しようが何時に放送しようが、
うん、
見逃し配信は絶対やってるし、
うん、
追っかけはねできますもんね。
うん、そうっすね。時間のあれがそんな問題じゃなくなってきてる。
うん、
そうですよね、時代的に。
そうですね。
ああ、
そう、あれはそう。
なるほどね。そういえば岩手では映んなかったですけど、大の大冒険は朝だったんですよね。
ああ、そうなんですね。
あ、朝だった気がしますね。
へえ。夜だったな。ダイは、ダイはそうだな。
あの、最近のやつよ。昔のやつは夜でしたけど。
ああ、昔じゃなくて、最近のやつ。
昔は結構、ね、7時とか、うん、あれ、うん、結構多かったですよね。思い返して、うんうん、ドラゴンボールもそうでしたし。
そうですね。なんか、夜7時台、アニメ見ながらご飯食べてましたね。
で、野球が入ると。
土日とかお昼もね、アニメしてましたよ、うん。ずーっとアニメしてたし。
で、あの、野球のナイター入るとイライラするっていう。
ああ、ね、そうね。確かに、
そういった思い出ありますけど、今そういうのないですからね。
ないっすね。
まあ、時代と、大人の事情と、スポンサーの事情とっていうことか。
そうですね。
ああ、であれば、納得。
ああ、そう。スポンサーの話はね、やっぱね、いろんなところで言われてる。これドラマとかでもやっぱそうですね。あの、一社での提供っていうのがほぼないんですよね。
うん、うん、うん。
よく言われるのはね、サザエさんとかね、東芝一社で提供してましたけど。
うん。
そういうのはすごいね、力があって、やりやすいけど。
うんうんうん、
普通はそうじゃないんで、そうなってくるとね、いろんな会社関わってきて、複雑になるんだろうなって。
確かに一社提供も、アニメ、ドラマ関係なく、聞かないっすよね。
もう、わかんないですよね。
うん。入り込んでますし。ゆうちさんに言われて気がついたのが、
うん、
あのうちの会社の、まあ、CM 流れるんですけど、うん、
はいはい、
夜しか流しちゃダメなんですよ。
ああ、そういうのもあるかもしれないですね。確かに、うん、特性はありますよね、
うん、っていう事情がある。夜しか流せない会社とかもあるんで、
うんうんうん、
そういうの考えればそういうことですよね。
うん、うん、
なるほど、勉強になりました。そして事情が分かりました。
まあまあ、これがね、全部が全部そういう理由かは分からないですけど、
うんうんうん、
まあそういうのもきっとあると思いますよ。
絶対そうっすね。
うん。
なれば、またね、時代変われば、進めば、また事情も変わってくるんでしょうね。
いや、変わると思いますよ。
すごいですね、この我々生きてるこの20年30年で。
もう激動ですよね。
まあ20年30年だったらそりゃそうだって言われるかもしれないけども、とはいえ、うん、ちょっとそういう切り口で見ると結構すごいなとか面白いなとちょっと思わされますね。
はい、そうですね。
はい、勉強になりました、ありがとうございます。はい、
いえいえ。
次回予告、次回はですね、あんまお待たせしないかと思います、バージョン 7.1 新防具会といったところで、
はい、はい、毎回盛り上がるやつですね。
そうですね、はい、
いるのかいらないのか、
はい、その辺の話とちょっとしていきたいなと思いますので、はい、ぜひお楽しみにしてくださいませ。
はーい、
はい、それではまたお会いしましょう。ではさよなら。
Say no.